ヨガ会ラジオ。
皆さんこんにちは、そしてこんばんは。今日もヨガ会ラジオをお送りいたします。ヨガ会ラジオは問題解決を学んだ世界中に広がる1万人の皆さんと斉藤先生をつなぐ心と心の架け橋です。この番組のホストは斉藤健一先生、そしてお相手するのは私ユキです。それではそろそろ始めたいと思います。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。斉藤先生も今日もよろしくお願いいたします。
どうもこんばんは、よろしくお願いしますね。
はい、佐藤先生、2014年第2弾になりますね。
あ、そうだね。
はい、第2弾ですけれども、2月8日はタイのバンコクで、
はい、
はい、2月15日は土曜日は大阪で、
その通り。もうね、はい、大変、
もう
1週間後でもな、
すごいですよね。
どないしてくれんねんみたいな
先生はどこにいるのかなと思ったら、
うん、そうやね、
はい、
もう、はい、本当に大変やったわ。
本当ですか。でもすっごい盛り上がったそうです。
あ、盛り上がった、盛り上がった、
はい、はい、バンコクにはタイ在住の方はもちろん、シンガポールからもしくは日本からも皆さん駆けつけて、
インドからもう来てる人いたよ。
インドから、おー、すごいですね、うん、でフェイスブックをあの拝見しますと女性が結構多かったようですよね。
なんかね、最近いい傾向だね。
いい傾向ですね、うん、あのさすがあの先生、女子に人気ありますからね。
いや男子にも人気あるかなって思ったりしてんねんけどね、一応ね、
はい、最近ググッとこう女子に人気があって、先生の人徳ですよね。
嬉しいな、
うん、はい、で、はい、大阪ではなんとグループワークを初めてされたそうですね。
なかなか面白かったよ。
あ、本当ですか、うん、皆さん頭使うの大好きなんですね。
そんな感じでもなかったけどね、みたいな。
いやいや、あの、うん、先生の前できっと披露したかったんですね、うん、はい、はいはい、ではですね、オープニングトークで今年は、はい、いろんな数字についてお聞きしておりますが、
忘れたっけ、
はい、
なるほど、
はい、今日2回目なので、うん、まあ、2がつく20年という数字をお聞きしたいと思います。なぜかというと、う
ん、
はい、なんでですよね。
いや、そうや、
2年じゃなくてっていうところで、ね、うん、はい、これは一応ですね、先生が以前会社に在籍されていた期間、
ああそうそうそうそう、
はい、
はいはいはい、
ということをお聞きしたので、
はいはいはい、
はい、でこのラジオをお聞きの皆さんもきっと会社員生活10年目から20年目の方が多いのかなというところで、
多いかな、あ、多いかもね、10年目から20年、はい、それはそうだよな、
一番多いかなというので、
はいはいはい、
はい、どんな20年だったのかということを聞いていきたいなと思いまして。
うわ、
長かったですか、あっという間ですか。
いやいや、これはね、
はい、
そういう意味ではあっという間なんやけれども、はい、まだその時の悪夢見るねや。
悪夢、あ、
うん、このものすごいプレッシャーの中でね、それが今でも出てくるねんで、
あ、
やめてもうそろそろ20年近くなるのにね、
あ、もう20年、うん、やめられてからも20年
なんですね。そうそうそうそう、はい、まあ20年ちょっとかけるねんけどな、
はい、
そやからね、そのあっという間やねんけど、ものすごい印象的やったんやな。
なるほど、
まだ残ってんねんもん、
はい、
まあ、時々子どもの頃にね、キャンプに行って太陽、朝太陽がこう入ってきてる夢も時々見るのよ。
なるほど、
うん、だんだん幼児化が進んでると思うんだけどね。
そうかもしれないですけどもね、うん、一番見る夢っていうのはどんな感じですか。
いや、それちょっと言えないね。
言えない。
もうみんな聞いたら、なるほどっていう曲みたいな感じだね。
ちょっとこうピーっていうのが多いかもしれない
ですね。一つはね、はい、急に振られてね、
はい、
みんなの前で1時間喋らなあかんとかね、
はい、
これであれってちょっと何喋ろうかなみたいに、こうすごくこうドキドキしてるっていう夢とかね、全体が暗いところでみんな話もしないで、ただ夢中に仕事してるみたいね。あれ、おそらく心理学の人やったらね、いや先生それ歪んでるでみたいなこと言われそうな、なんかそういうのがね、頭の中でパパッと出てくるところはね、面白いよね。
やはり それだけこう印象深かった、
印象深いやろな、
ことなんですね。なるほどですね、うん、はい、
そうだね。ただね、はい、おそらく皆さんの今聞いてられる方の10年、20年との大きな違いがあるとするならばね、割と好きなことをやってたよね。好きなことをやっても許されたみたいな、
あ、
それあんまり大きく外してなかったんやと思うね。外してたら2年で辞めましたみたいな感じだった
な。なるほど、はい、うん、あ、20年、まあ、ある意味続けてこれたっていうのは好きなことをやっていたところですね。
好きなことをやってて、それはまあ、はい、ええやんけみたいなところあったんやと思うね、
はい、 あの飲み盛りの頃でしょうしね、おそらくね。
あ、そうやね、あの頃はね、はい、朝5時ぐらいまでね、
はい、
だいたい仕事終わるのが1時とかね、
ええ、
それでご飯みんな食べさせないから、でその後よしみんな食べに行こうと、ついでに踊りに行こうかって言ってね、
はい、で踊りにですね、
そうそう、
はい、
そうするとね、いやさんさん外明るくなってきました、え明るくなってきた、しゃあない、ほんなみんな事務所に戻ろうかみたいなそういうことやってね、
本当に、はい、
ものすごく元気やったね、はい、今も元気
ね、今も元気ですけどね、はい、今も元気ですけども、今日はちょっとあの24時間頑張れなくなってきたので、いやそれは全然、あの私と先生はちょっと頑張れますか的なものを飲んだばっかりですよね。
そうだよな、はいはい、
では今日もあのちょっとドリンク剤の力を借りてますけれども、はいはい、今日もやっていきたいと思います、
ね、はい
はい、今回も素敵なゲストをお迎えしています。
素敵なゲストいいね、はい、素敵って聞くとね、なんかワクワクするねんけどな、
はい、
素敵やなかったら電気あんまや
で、ね、みたいな、はい、どうですかねっていうところで、はい、今日のゲストさんはですね、 LTE を受講してくださった後、昨年春から BBT 大学院で学ばれている岩瀬さんです。 US ということは 13? ですかね、
はい、それは新しいね、はい、っていうか今か、
今ですね、うん、先ほど採点待ちっていう、う
ん、あそんな感
じ、終わったところですかね、
あなんかそういうのあったね、
はい、うん、ちょっとドキドキした感じですかね、はい、
なるほど、
はい、では早速岩瀬さん自己紹介をお願いいたします。
はい、はい、岩瀬克也と申します。今ご紹介に預かりました通り、あ、まあ、決して素敵ではないんですけども今、
いや素敵なね、あの家立ちでネクタイも今日素敵です
ね。ユッキーちゃんうまいこと言うなネクタイ褒めとるの、
うわ、もっと緊張してちゃいました、ね、
でもあのネクタイもですけど、ハンカチーフも素敵ですけどね、はい、
え
先生の、
あ先生
です、ね、僕の話か、はい、あなるほどね、
はい、すいません途切れてしまいましたね、はい、自己紹介お願いします、はい、
ご紹介に預かりました岩瀬と申します、ただいま、US13 ということで、大学院生の1年生を終われるかなという段階に来まして、はい、実を言いますと今回の件ある方からあのご案内いただいたんですが、うん、いやこれで返事ノーって言ったら私の成績どうなるのかなって、ちょっと義務感に
面白い、
なるほどなるほど、あの確かに来年進めないかもしれないかもしれないと、
なるほどね、
はい、
あとすいません、この場をお借りして、あのもしこのラジオ放送 US13 の方でお聞きになっている方いらっしゃいましたら、はい、すいません、事前の連絡もなしにあの勝手に出てます
面白いですね、
はい、
出たでっていうのはないですかね、はい、
はい、あのどうしましょう、軽く自己紹介しますと、はい、先ほどの20じゃないですけども約25年間社会人やっておりまして、
はいはい、
日本の大学を出まして、
はい、
そうですね、ほとんど 100% ある外資系の金融機関に勤めております。
あ、はい、
はい、
なるほどなるほど、はい、
なるほど。
LTE を受講しようと思われたきっかけは？
それはなかなかいいね、はい、遥か昔やろ、
まあ、遥か昔ですか、ね、
2012年丸1年ですね。
ああでも最近やんか、
最近ですね、はい、
はい、
すごいね、
はい、すごいですね、
なるほど、
やっぱり内藤先生に惹かれてという感じですかね、
君な、
はい、
そんな誘導してどないすんねんそうなん、表なかっても言わなあかんやろ、はい、そうですねんとかな、
はい、
かわいそうに、
は
い、
じゃ誘導されましたんで、はい、そうです
ね、何やそれ
いやいや、あの冗談抜きです、皆さん同様 の, あのご経験をお持ちかと思うんですが、はい、まあ、あの大抵の受講希望者の場合、最初なんていうんですかね、あの、はい、カウンセルだ、はい、ペテルに行かれると思うんですけど、 あそこでまあ斉藤先生ご存知かもしれないですけど、うん、プレゼンの背景で斉藤先生の講義が音声なしで映ってるんです。
ああそうですか、
はい、
まあ、時々こうスイッチオンしてくれる時あるんですけど、まあ、それで、まあ、一発ですね。
あ、やっぱり一目惚れだったそうで、
あ、それはすごいね、ありがたいことだね、
これは先ほどあの、はい、あの若干あの誘導されましたけど、これ本音でございます、
はい、悪くなかった今、あなかった
はい、
はい、あの嘘発見器でもあの引っかからなかったね、本音みたいですね、
だね、
はい、はい、では早速ですけれども、今日のテーマはどのようなことでお話になりますか。
そうですね、ここから少し真面目になります、はい、今でも真面目ですね、すいません、
はい、
真面目になります、ではもう行った機会ですので、はい、斉藤先生の問題、解決思考ですか勉強させていただきましてですね、
はい、
いや、まあ、自分が習得した中では、まあ、間違いなくこれは斉藤先生がご専門であります、
うん、
コンサルティング業務、
は
い、あるいはこの自社の、自社内の問題解決をするときにはもう、
うん、
使えるのかなと と思っとるんですが、実は私昨今先ほど言いましたように金融機関で法人向けの営業を担当しておりまして、まあ、日々この営業活動してますと、さて斉藤先生から学んだ PSA ですね、はい、問題です、いかに活用できるのかと、まあ、毎日はないんですけど、日々迷うことございましてですね、
普通みんな迷ってるよね、
まあ、そうですね、はい、
それで、
いや要は例えば、まあ、簡単な例を申しますと、はい、ある法人顧客、
はい、
まあ、例えばじゃあ、一部上場企業を想定していただきたいんですが、
はい、
まあ普段の、まあ、金融機関の法人営業っていうのは、まあ、一方的な自社の商品がこういうのがあって、
そうやね、
一方的なプレゼンが圧倒的に多いのが現実かと思うんですけど、まあ、そこでちょっと私も斉藤先生の講義で刺激受けまして、ちょっと変わったのやったろうかと、
ああ、
はい、
でそれに作ったんですわ、
はい、
ただまあ同僚が、はい、岩瀬さんやめときな、コンサルティングじゃありまいしって始まってですね、
そういうことの方もいますね、はい、
要は何かというと、
はい、
要するに本質的問題を法人営業の場において対顧客に喋るのかという話、やめとけって始まるんですよ、
なるほど、財務周りだけ言っとけばいいよみたいなところですかね、はい、
例えばもう公表されている財務諸表の数字こう、はい、チャートにしてですね、それで意見言わないでおきなと見せて、はい、顧客に喋らせなと、そこの段階なんですよね、
はい、
でさらにここ一歩踏み込むためにはどのように、
ちょちょ
ちょ難しすぎました
か、ちょちょちょそやなしにね、
はい、
いや問題解決を学んでるっちゅうのは、まさに今な、
はい、
岩瀬さん
か、
岩瀬さんがな、はい、言うてたみたいに、いやこれはやっぱり自分のお客さんにとって一番いいことは何やろうって考えながら、でできればやっぱりお客さんの期待値っていうのは何かっていうことを理解するとね、その期待値を満たすためにこう提案していくわけやんか。でその同僚が言うてる、いやうちはこういう商品やんか、商品進めただけでええやんって言ったら、それは別に問題解決の世界と何ら関係ないもんね、それは普通の営業やん。それでね、あれどっかに書いてあったんやけどね、はい、前あのリクルートのアンケートの中にね、
はい、
営業にとっての必須スキルとは何かっていうのを1000人の営業に聞いてんですよ、
なるほど、
とするとね、
はい、
1位に来るのはね、
はい、
問題発見力なんですよ、
あ、
でそれはね、びっくりしてしまった、はい、俺これね、よく言うようにリクルートじゃなかったこんなん絶対ね、そんなこと言うやつおれへんやんと思ってたんやけど、はい、実はまあ僕今企業で教える時っていうのは今営業が一番多いんですよ、
あ、
ということは何かっていうとね、はい、結局あなた言うたみたいに、岩瀬さん言うたみたいにね、商品力による差別化っていうのはほとんどできないと、
そうです、
ね、ということになるとね、うん、はい、ほんま差別化要因何持ってくんねんって言ったら、それは別にその、かっこええかイケメンかあるいは性格がええかっていうこともひょっとしたらな、時々相手間違うてそれええみたいな思う人おるか分からへんけど、基本的には考える力やと思うね、はい、で一番ええのはお客さんが求めているようなこと、
はい、
で、まあ、金融の場合ちょっと僕よう分からへんねんけども、例えばお客さんにとってみた多くの会社っていうのは、
はい、
多くの会社全ての会社はね、自分たちの会社の業績を上げたいって必ず思ってるんですよ、
はい、
でたまたまそれを金融というものを使いながらね、その中で例えばまあ投資したりか、あるいはひょっとするとそこでキャピタルゲインを狙うのかなんか知らへんねんけど、そういういろんな目的があってね、
はい、
でそのために金融機関を使うんやと思うね、だからなんか金融機関の人たちが自分たちはこういうものしか売ってないねんから、これを進めるのがね当たり前や言うたら、それは今までの営業やねんから、で岩瀬さんは問題解決学んでないんやったらね、あそらそやなみたいな、俺ちょっと間違うたかもみたいな、ありか分からへんねんけど、問題解決学んでたらね、はい、何言うてんねん君はと、そういうことやってるからね、
はい、
あかんようになるんやんけ、道頓堀がみたいな、
はいはい、
そういうふうにね、言うことの方が正しいんやろうと思うよな、だから大事なことっていうのはやっぱり、まあ僕は今の営業の会社、営業の人たちに問題解決を教えているのは、 あの金融っていう会社は実はないんです。これ不思議にないんですね。まあ保守的か分からへんからね。でも、はい、あの IT 系であったりメーカーさんであったりね、商社さんであるっていうのはみんなそういうことをやらん限りね、無理やと。だからあのお客さんの業績を上げる上で、例えば、
はい、
うちにあるこの製品とこの製品を組み合わせて今悩んでおられることは解決できるはずやっていうのがね、本来の言い方やし、逆に今僕ある会社の非常によくできる人たちっていうのはね、相手の会社の業績を上げる上で、どうもやっぱり問題点はこの3つぐらいありそうやと話をしてたら、その3つあってね、解決法を考えた時にこの最初の2つの問題に関して、これはうちではちょっと無理なんですと。で残りのこの1個の部分はうちが今やっているね、あのサービスや製品ということで解決できるはずやから、これをぜひ提案したいんですっていうのはね、かなり高度なんです。お客さんにしてみたら、あ、なるほどなって、何や、うちのちょっとしたあの事実ベースの、あのデータかなんか分析して、その後はインタビューものすごくやるわけやな、でその中でこう、きっとこういうことやから、まあ、そういうことを解決するためにはっていうふうにね、大きく捉えるっていうことは、お客さん自身が気がついていないことを言うことになるんですよ。でこれはものすごい価値がある。だからなんかね、いやそんなコンサルじゃねえんだからっていうことを言うのはね、はい、自分で電キャンマしてもらった方がいいですから、
それ聞かない、それ聞かない、
そうそうそう、まさに僕らがね、僕はもうみんなある意味、まあ、コンサルティングという言葉の持つイメージがね、もう違うんやろと思うわ。だから純粋にね、僕らがやってること、僕はそれからコンサルティングとも言いづらいしみたいな、教えるっていうことも言いづらいし、みたいなね。だから僕はある、これ製薬会社の時やったんやけど、製薬会社が持ってきた話っていうのは、まあ自分たちで売り上げを上げたんやけれども売り上げが上げきれないっていうのがあってね、ほいで実はその売り上げを上げきれないからって、これどうしたらいいんでしょうねって、こうそういう話だったの。ここに大阪から来たわけやから、で僕が最初に聞いた、それってどういうことって、ね、コンサルティングしてほしいの、あるいは僕にあの営業のね、MR が何千人もおるねんけど、その連中を鍛え直してね、でその売り上げいってないものを生かせるのどっちやねん、どっちでもええって言うんだよ、どっちでもいい、つまりね、売り上げいくようにやってほしいんやと、とするとね、これはまさにそこにみんなの軸足が置かれてるもんやから、そこで僕やってることを振り返ってみるとね、コンサルティングとも呼べるし、でもそれだけでは変われへんねんから、みんなこう教えまくるわけやな、こう考えることやろうって。だからね、そういうふうにそもそもコンサルティングやとか、あるいはトレーニングであるというラベルを貼る必要全然なくてね、むしろ重要なことっていうのはお客さんの業績を上げるっていうのはまさに B2B ビジネスのね、重要なところやから、そこだけを考えてね、それこそ旗から見てコンサルティングってことすごいねって、すごいねっていうことの方がね、そういう評価をせなあかんけ、それはまずいよっていうのはね、飽きまへんな。
そうですね、はい、あの問題解決の、ね、本質は先生が今ずっとおっしゃっていらっしゃいますけども、業績をあの上げてあげることにあって、 それがこう営業なのかコンサルティングなのかっていう括りはどうでもいいってことなんですよね。
でそれを気づかせてあげるっていうようなことがすごく大事でね、で僕はあの、自分のまあコンサルティングしてたり、企業で教えてるところの人たちの話を聞いてるとね、お客さんが大感動するんですよ。本来そんなことやるはずないのに、そういうふうに質問しながら、あ、それやったこういうことをやっぱりやるべき違うかなっていうことをね、言うだけやなし、自らが行動するっていうことなので、これは新しい企業の姿ですよ。だから、ぜひそれをね、やってもらいたいと思うわ。
ぜひあの学んでるあの問題解決を実践していただきたいですよね。
どう、そう思えへん？
や、すごく勇気湧いてきました
で、どう、
はい、そう、いや、私そこそこ、あ、そこそこじゃないですね、きちんと斉藤先生から学んだなとなんか自覚させて、
あの、その前にそこそこを
編集できますよね。
いやどうかな、
採
点がね、
もう一年頑張るそうです
あの、一旦なんか今締めくくった感があったんですけど、もう一つ質問させて、はい、あの、今の延長なんですけど、ね、はい、まあ、そんな下手な法人営業をやりながらも、はい、時たま、あの、いや、あの、御社の提案素晴らしいですねと、本当に認識しましたと、はい、その次またバリアが来るんですね、はい、まあ、先ほど言いましたように、私、あの、外資系にいますので、はい、私の話している担当者は納得してくださった、でそこでコロッ、ということが、はい、特に関西系が多いんですけどね、のお客さんで提案はよく分かりましたと、はい、ただうちの上席がそれ納得すると思えないんですよね、
うん、
どうしてですか、
うん、それなんどうしてですかね、
法人としか付き合わないんですよって、ここでちょっと悩んだことあるんですね、はい、そしたらこの担当者が上席を説得する、この人コンサルしたろうかな
って、ね、あ、
これにもって有効ですか、はい、例えば定石の方にこういうふうにあげればよろしいんじゃないですかとかね、うん、
あのね、それはもちろん、有効だと思うんやけど、やっぱりね、さっきからずっと言ってるように、そのお客さんの会社の業績を上げる、業績にプラスの影響を与える提案をしてるんやったら、やっぱりその担当者の人にとってみたらね、いや、定石は法人が好きなんですよっていうのは、それは法人とどういう関係あるのか分からへんねんけど、法人との違いをどれだけ出せるかっていうことに関わってくるよね、うん、ということになると、それがもしできるようになってんやったらね、いや、実はこういうことをやることによってね、おそらく、あの、法人が提案するようなものと全く違うことを提案 しているわけやから、これぜひ一緒にね、うん、あの、私ちゃんと話しますから一緒に行きましょうよと、上席に話をさせてくださいと、でむしろね、まあ、別に一緒に行かんでもいいねんけど、はい、そういう機会をね、ちゃんと作ってくださいって言うたらいいと思うねん。で、
はい、
僕は今までいろんな人を見てきた時にね、やっぱり優れたアウトプットっていうのはね、これはぜひ意思決定のできる人のところにね、持っていくっていうようなことをやらん限りね、せっかく作ってるもん生きていけへんやろと、するとさっきあなた言うたみたいに、担当者をそういうものの見方ができるように教えてあげなきゃなけんか、
そういうことですよ、うん、まあ、言い方があれば、あとは何ですか、はい、あの、一法人営業の人間がその担当者の側につくような態度で接すればいいわけですよ、
うん、要するにね、やっぱりその人自身もその会社の中で、まあ、ずっとこう暮らしてきててね、で僕がよく言うように、物の考え方っていうのは先輩から学ぶんやっていうところで、どうしてもその偏ってるわけやんか、うん、でちょうど BBT の人たちも、あの、洋和会なんかで、あの、問題解決と学んで何良かったみたいなことを聞くと、まあ、成果が上がったと、こういうこと言うでしょ、うん、ということはその担当者の人も、あ、その考え方ってやっぱりすごいんですねみたいな、うん、そういうその気づきを与えてやらなあかんっていうことやと思うね、うん、だからそれはひょっとするとね、その時に、いや、ちょっとこういう、あの、本があるんですとかね、うん、いや、こういう風なもんあるんやけど、これちょっとパッと目通されるとね、お、面白いと思いますよみたいにするとかね、やっぱりもう BBT で問題解決学んだ人は伝道師ですから、
あ、おっしゃること分かりました、
うん、伝道師言うたらみんな石投げてきますから正しいこと言うやつ石投げられるやろそこでな、それを一生懸命その人をこう導かなあかんってことになるね。
あの、先生の方、はい、買っておきます。
いやいや、あの、弱化ラジオ買うてくれへんみたいな在庫あんねんみたいな、
はい、弱化、弱和道っていうのもありますね、
道
を、はい、道をね、あの、切り開いていっていただく、
う
ん、あの、伝道師のお一人ですからね。
そうそうそう、
はい、その通りです、はい、
はい、
はい、はい、なので、はい、頑張っていただければと思います。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回もとてもいいお話が聞けましたので、2回に分けてお送りいたします。それでは次回もお楽しみください。
洋和会ラジオ、それでは皆さん、また次回お耳 にかかりましょう。お相手は斉藤圭一先生と私ヨッキーでした。